皆さんこんにちは。ウィスカオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。ウィスカオルの知れ事がてらは YouTube と Podcast で同時に配信している墨眺めというグラフィックデザインスタジオのポッドキャストというかラジオのようなものになっております。 YouTube でご覧の方は動画がくっついてますが、動画の方では私ウィスカオルがブレンダーを練習しているところの様子の録画が映っております。ブレンダーを練習しているのは、墨眺めチャンネルという YouTube のチャンネルがあるわけですけれども、墨眺めの YouTube チャンネルではインクスケープというグラフィックデザインのソフトの使い方のチュートリアルをやっているわけですが、それを見てですね、インクスケープの使い方を身につけようとする方を応援する意味で、私ウィス・カオルもですね、自分の使えないソフトウェア、今回はブレンダーなわけですが、ブレンダーを練習してブレンダーに挑戦して、皆さんと一緒に新しいソフトウェアを身につけて、頑張って身につけていこうということを、こう一緒に今日なんだろうな、共有しようという、そういう意思で、趣旨でやっております。まあともかくですね、動画の方ではブレンダーの練習をしておりますが、基本的にはこの知れ事がてらという企画はですね、知れ事っていうのはざれ事っていう意味の古い言葉なそうなんですが、知れ事、このお話がメインのコンテンツになってますんで、まあ YouTube でご覧の方も、Podcast でご覧の、お聞きの方もですね、リラックスして、私の知れ事にお付き合いいただければと思います。ちなみにですね、念のためというか、動画の方で何をやってるかということを、一応喋っておくと、動画ではですね、YouTube にあるブレンダーグールという YouTube チャンネルがあるんですが、YouTube チャンネルの、ブレンダーグールで上がっているタオルを作りましょうっていうブレンダーのチュートリアルをやっているところです。タオルを作るチュートリアルは30分ぐらいの動画だったかな？ちょっと長さ忘れちゃいましたが、30分ぐらいのそんなに長くない動画なんですけど、今回はですね、2回に分けてやっています。で、前半ではタオルの、クロスシミュレーターっていうのがあるんですけど、ブレンダーの中で、まあ正方形、まあ長方形なんですけど、長方形を作ってやって、それに布ですよっていう、こう、属性を付与してやって、で、重力の下でその布がピラッと下に向かって垂れるっていうのをシミュレーションして、で、そのタオルがぶら下がっている様子をブレンダーの中で再現するという、そういうところをやってます。まあ、口で言うとなかなか説明が難しいんですけど、壁にフックがあって、そのフックにタオル、ハンドタオルですよね。長方形の形の長細いハンドタオルを、そのフックにホイって引っ掛けた時に、どんな風になるかなっていうのを、まあ、ブレンダー上でシミュレーションしてみたっていう、そんな感じですかね。最終成果物はそんな感じの壁にタオルが引っ掛かっているような、まあ、壁のフックにタオルが引っかかっているような画像が最終成果物になります。今回の動画ではできないんですけどね。第2回目というか、後半でその画像が完成するんですけど、そんなものをやっております。クロスシミュレーションっていうのは、そのクロスって布ってことですけど、そのクロスシミュレーション自体はですね、別に設定をポチポチっとやって、そのまんま、はい、実行ってやるだけで簡単にできるんですけど、計算量がどうも重たいみたいですね。なので、かなり重たい処理になるんで、モデリングしてる時に、動きがカクカクしちゃって、かなり大変な思いをしました。クロスシミュレーション、僕はですね、学生の時に、コンピューターで数値計算って言うんですけど、そのコンピューターを使ったシミュレーションをやる、流体シミュレーションとか気象のシミュレーション、天気予報とか、あと、まあ、その他、なんだろうな、エンジンの、空気を吸って空気を吐くジェットエンジンのシミュレーションとか、そういうの風洞実験とかっていうのは、実際に、物理的に空気を動かして実験するわけですけど、それの他に、コンピューターの中でシミュレーションするっていうのがありますけど、そんなことをやっていてですね、僕が実際にやっていたのは、惑星が太陽から、中心星から得る放射エネルギーと、まあ惑星自身が自分からこう放射して、 宇宙空間に散逸していくエネルギーのバランスを計算するっていう、エネルギーバランスモデルっていう数値計算の手法があるんですけど、EBM ってよく言ってたんですけど、その EBM とかを自分でモデリングしてたりしてたんですね。C 言語使って、惑星の気候シミュレーションっていうんですけど、その EBM を作って、で、まあ、単純な一次元 EBM っていうのは、単純な一次元エネルギーバランスモデルっていうのは非常にシンプルで、数値計算が現れてからすぐやられてて、1980年代ぐらいからこういう風になるよねって定性的なことが分かってたんですけど、それに、まあ、いろんなこう、細かい局所モデルを追加していって、もうちょっと細かい議論を。で、南北一次元じゃなくて、二次元で、南北と東西の二次元でちゃんと惑星全球の表面の表層のシミュレーションをしましょうねってことをやってたんですが、まあそれはともかくとしてですね、まあそのコンピューターでその物理挙動をシミュレーションするっていうのをまあブレンダーでやるわけですけど、ちょっとですね、私のそのまあ学部と修士で両方やったんですけど、そういった研究でやった物理シミュレーションを思い出すようでかなり楽しかったですね。でブレンダーは流体のシミュレーションもできるんで、それもぜひやりたいなと思ってるんですけど、まあ、今回はタオルですね。タオルが、今もまさに動画の方ではタオルが重力に引っ張られて落っこちるっていうところがもうすでにできてますけど、まあ、そんな感じでですね、クロスシミュレーションをやってます。今、もう6分しかまだ経ってないですけど、クロスシミュレーションが実際に動き始めて、その布が重力で落ちるっていうことがもう再現できちゃってるんですよね。まあ、そんぐらいブレンダーでクロスシミュレーションするの簡単でした。まあ、ただ、その処理が重くって時間がかかるというところと、あともう一つ、なんか単純に、ただ設定して動き出すっていうところまでは簡単なんですけど、思い通りに設定するのはやっぱりそんなに初心者にとっては、初心者の私にとってはそんなに簡単ではなかったので、まあそういう意味では、まあなかなか勉強になったというか、やっぱり新しい機能をこうやってチュートリアルを通じて一個一個身につけていくのっていいなと、楽しいなと思いましたね。という感じで、ポッドキャストでお聞きの方は何の話やらという感じだと思いますが、まあ YouTube の動画の方では、まあ動画でそんなことやってますよというお話でした。でですね、前回から、まあ前回の知れ事がてらは、第28回目かな、だったと思うんですが、第28回目の知れ事がてらで、知れ事がてらは、ポッドキャスト対応しましたよというお話をしました。で、ポッドキャスト対応って具体的に何かっていうと、まあ、ポッドキャストの、まあ、Google 製とか、Apple 製の、Android 向け、iOS 向けの、ポッドキャストアプリがあるんですけど、それで知れ事がてらって検索してもらうと、知れ事がてらの過去ログですね、これまでの28回分が、全部聞けるようになりました。なのでぜひですね、興味ある方はそうやって知れ事がてらってポッドキャストアプリで検索して聞いてもらえると嬉しいんですけど、前回ですね、28回目の時に言おうと思って言い忘れたことがありました。28回目の時に、まあ、28回目を録音する前にですね、その知れ事がてらをポッドキャスト化しようと思っていろいろと仕込み作業をしてたわけですけど、その仕込み作業をしてる時にですね、新しい道具を一つ買いまして、マイクを買ったんですね。TCFM っていう、チューリングコンプリート FM っていう、ポッドキャストがあって、僕はそれが好きで結構聞いてたんですけど、まあ前回にも登場してて、前回も話したように、2018年の10月かな、ぐらいから更新が止まっちゃってしまっているんで、今はあんまり新しいエピソードが追加されてないんですけど、まあでもそういうチューリングコンプリート FM っていうポッドキャストがありまして、で、その中でですね、そのパーソナリティのって言うと思いますけど、パーソナリティのルイさん、上山ルイさんっていう方がいて、その方がそのポッドキャストのまあ第何話で喋ってたか忘れましたけど、どっかのところでですね、ポッドキャストでまあやる分には、いい音質で録音することが欠かせないと。適当なマイクで録音すれば、もちろん音を録音することはできますけど、で、その録音の品質がちょっと悪いから、ポストプロセスで録音後になんかこう、波形をいじいじしてとかってやっても、まあ限界があるし大変すぎると。そんなことするぐらいだったら最初から、まあいいマイクを使って、いい音質で録音した方が、最終的なクオリティが高いし、で、ポストプロセスも、 もちろん全くしないっていうことはないにせよ、ちょっとするだけでいい音声データになる、仕上がるんで、よっぽど効率がいいというようなことをお話ししてたんですね。で、それに、まあ確かにその通りだと私は思いましてですね、これまで、すみながめの YouTube チャンネルの動画でも、これまでの知れ事がてらもスマートフォンのマイクで録音をしてたんですけど、ちょっと改めですね、マイクを購入してみました。なので、前回28回目の音声からですね、声の質が、まあ、もしかしたら変わっているとかもしれないんですね。なので、まあ、音質が良くなってれば嬉しいですし、まあ、別に変わってなくてもいいんですけど、まあ、マイクがあった方が、いろいろとやりやすいのかなと思いました。スマートフォンで録音するんでも全然、まあ、問題ないかなと僕は思ってたんですけど、やっぱり、特に、ポッドキャストっていうのは、その、今まで、知れ事がてらじゃなくて、すみながめの、YouTube のチュートリアル動画の方では、動画なので、映像の情報伝達がありますよね。映像メディアプラス音声メディアになってるわけですよね。しかも、声を聞くことは、まあ、第一ではなくって、どっちかっていうと、言ってることを聞きながら、インクスケープについて理解するっていうことが第一だったので、その動画の中の音声が、まあ、多少、仮にね、多少音質が悪くっても、それほど気になるものではなかった。むしろ映像から得られる情報量の方が圧倒的に多かったわけですけど、まあ、特にポッドキャストになると映像もないですし、音声だけが本当に単なるコンテンツになるので、音声の、まあ、品質が低いと、まあ、とても聞き応えじゃなくってなんだ、聞くに耐えないって言いますかね、聞くに耐えないものになってしまいかねないかなと思いました。まあこれも別に受け売りなんですけどね。TCFM のウェイヤム・ルイさんがおっしゃってたことを、まあそのまんま確かにそうだなと思っただけなんですが、まあそんなわけでですね、やっぱりポッドキャストになるとより音声のクオリティの重要性って増すよねというようなところで、今回、まあ前回からなんですが、マイクを使って録音をしています。ちなみにマイク使ってるのはですね、ファイファインっていうコンデンサーマイクのメーカーなんですかね。何を、主力事業にしてる会社かわかんないですけど、ファイファインっていう、まあ、会社で売られているマイクを買いました。アマゾンで6000円ぐらいの、まあ、そんなに高級品ではないですね。マイク、まあ、音響系の動画じゃないや、機器って、かなり、ピンキリというか、天井がない。無限に高級なやつは無限に高級だったりするんで、まあ、こだわるとキリがないわけですけど、まあ、スマホのマイクよりは、まあ、きっと6000円のマイクの方がいいんじゃないかなということを、まあ、根拠はないですけど、そう信じて、まあ、ファイファインっていうメーカーのマイクを買ってみました。まあ、見た目がいかにもマイクらしい見た目になってるんで、まあ、それがまた満足度になったりするんですけどね。使ってる私としての楽しさになったりするんですけど、まあ音質が良くなってるかどうかはちょっとわかんないんですが、まあでもそういうことに気を使い始めたというような感じですかね。はい。まあそんなところで、動画の内容について触れたりとか、マイクについて喋ったりとかってところは終わりましょうか。もう13分喋っちゃったわけですけど、ここからですね、前々回の知れ事がてらからの続きでお話をしていきたいかなと思います。前々回の知れ事がてらでは何をお話ししたんですかというようなところですが、お話ししていたことは僕の好きなアーティストであるウルフルズの楽曲紹介というか楽曲解説みたいなことをずっとやってきておりました。で、前々回でどこまで喋ったかというと、バンザイっていうアルバムですね。バンザイのアルバムまで喋っていましたというところなんですが、ちょっと最後の方駆け足になっちゃったんで、バンザイのアルバムの後半の楽曲からちょっともう一度説明していきたいというか、僕なりにですね解説していきたいなと思うんですが、まず一つですね、これ言いたかったのがあったんですが、バンザイってバンザイ好きでよかったっていうのはウルフルズのまあ最も売れたシングルではないにしても最も売れたシングルの一つと言っていいでしょう。とても人気が高いですし、その以前の知れ事がてらでもお話ししたように、僕の友人がバンドやってる友人なんですけど、彼が 自分の結婚式で演奏してたり、演奏しながらボーカル、ドラムボーカルっていう非常にこう目立つパートを担当してましたけど、まあそんなことをやったりするぐらいで人気な曲だと思うんですけど、このバンザイの PV って皆さんご覧になったことありますかね。多分 YouTube で検索するとバンザイの PV は出てくるかな、出てきますね。ウルフルズベボっていう YouTube チャンネルでバンザイ出てきますね。で、これ体育館で、ウルフルズの4人が演奏しながら歌ってるっていう、そういう動画になってるんですけど、これはですね、まあ実はということでもないですけど、これは埼玉県の大宮大学って言ったかな？あれ？浦和大学だったかな？浦和大学でウルフルズのこのバンザイがの PV が収録されたんだとかっていう風に以前聞いたことがあったんですよね。でも今検索してみるとそれらしき情報はあんまり見えてこないですね。以前ですね、僕が多分2010年ぐらいだから、もう今から10年前ぐらいの俺、今2019年の6月8日に録音をしてるんですけれども、今から9年10年ぐらい前の時にですね、僕がコンサート会場でアルバイトをしたことがあって、そこで知り合った人で浦和大学の出身の人がいたんですよね。で、その人が喋ってたことには、ウルフルズのバンザイは浦和大学の体育館で録画っていうか、その撮影したんだよっていうようなことをおっしゃっていた気がします。ただあんまり確実じゃないので、あんまりこう真に受けないでほしいですけど、そういうふうに言っていたような気がしますね。で、その方はですね、ダンスパフォーマーで役者で振付家とかっていろいろ、なんだろうな、肩書きをお持ちの五十嵐裕也さんっていう方なんですよね。この方が僕がその以前会った方で、五十嵐裕也さん、なんかもうすでにすげえ有名になってしまったんですけど、僕その10年前にアルバイトした時には、まあなんだろうな、なんかやってる人っていうよりも、ただ、普通にアルバイトに来た人っていう感じだったんですけど、でも今はパフォーマーとして結構有名で、荒引き団とかにも出てたりするみたいな方なんですけど、確かこの方だったと思うんですよね。でももう僕もなんかあんまり記憶が確かじゃないかもしれない。もう10年前なんでね。五十嵐裕也さんの、来歴とか見てみてもですね、大学時代にはどこの大学に行きましたっていうことが、まあ分かるといいんですけど、分からない気がしますね。この方の大学でウルフルズの、和光大学だ。間違えましたね。和光大学っていうのがありまして、五十嵐裕也さんの今 Facebook を見たんですけど、五十嵐裕也さん和光大学出身ですね。で、和光大学だ。間違えましたね。思いっきり間違えましたが、和光大学でバンザイの PV 撮ったんですよ。で、なんでそんなことしてるかっていうと、五十嵐裕也さんっていう今は割と有名になってきたパフォーマーの方がいるんですけど、その方から僕聞いたんですよね。で、なんで聞いたのかっていうと、10年ぐらい前に、東京、何でしたっけ？有楽町かどっかにある東京の、ビル。東京のビルって検索しても絶対出ないですよね。なんて言うんだったかな。あ、東京国際フォーラムだ。 東京国際フォーラムでやっていたラフォルジュルネっていうイベントがあったんですね。ラフォルジュルネ東京っていう名前かな。ラフォルジュルネって多分フランスでやっている、年に1回のクラシック音楽の祭典があるんですけど、それのラフォルジュルネ東京っていうのがあるんですよね。で、ラフォルジュルネ東京の多分僕の記憶が正しければ2010年にやった気がするんですけど、2010年に行われたラフォルジュルネ東京、まあこれは2019年もやってるみたいなんですけど、2010年のラフォルジュルネ東京で僕はそこで運営スタッフとしてアルバイトをしてたんですけど、その時にですね、五十嵐裕也さんもいたんですよね。で、そこで伺ったことには、ウルフルズの万歳好きでよかったは和光大学で撮影したんだよってことを聞きました。なのでウルフルズの話からだいぶ話それましたけど、ウルフルズの万歳好きでよかったは和光大学で撮られたっていうことを僕はなんとなく聞いて知っているんですよね。っていうのがありましたというところで、万歳の話を終わろうかなと思います。次ですね、万歳の次に出てるのは96年の1月の次なんで、96年の7月ですかね。96年の7月にブギウギ96っていうのが発売されてます。これは非常に短いアルバムで、ブギウギ96全体で多分30分ぐらいしかないのかな。1曲目から8曲目まで全部で8曲入ってるんですけど、8曲でそんなに長くなかった気がします。ブギウギ96の全体の長さとかって今僕はパッと見れるんですが、全然短いですね。19分でした。8曲で19分でした。で、1曲目が633、2曲目がツギハギブギウギ、3曲目がマイアミビーチブギパート1、4曲目がサマータイムブルース、5曲目がマイアミビーチブギパート2、6曲目が骨と皮ブギウギ、7曲目が633アゲイン、8曲目がマイアミ旅情、かっこ別にええやんけっていうサブタイトルがついてますが、この中で一番長いのはサマータイムブルースの3番で、あ、違いますね。ツギハギブギウギが3分14秒ですね。で、サマータイムブルースも3分で、あ、間違えましたね。骨と皮ブギウギが5分で一番長いですね。5分17秒。けど、633が2分で、マイアミビーチブギパート1が1分50秒で、ビーチブギパート2が1分で、633アゲインも1分ぐらいなんで、まあ、非常に短いと。まあ、全部が平均2分ぐらいって感じですか。2分半ぐらい。8曲で19分なんでね、そんな感じです。633は、ほとんどインストゥルメンタルですね。ボーカルはなくって、ずっと演奏だけしているような曲です。で、曲の一番最後に633で勉強はもう嫌っていうコーラスっていうんですかね。シャウトっていうんですかね。まあそのメロディーのない633で勉強はもう嫌っていう一言だけ入ってるっていう感じですね。もう嫌って言った後、間髪入れずに2曲目のツギハギブギヨギのデレデデレデレデレデレっていうそのギターのイントロが始まるんで、ここの繋がり方とってもこうリズム感が良くって気持ちいいものになってますね。で、僕はあまり語彙力がないというか、そもそも僕は、ウルフルズを中学生ぐらいから聞いてるようなもんなんで、中学生ぐらいの知識でウルフルズを楽しんでたんですよね。なので聞いてる当時はですね、まあこれ聞いてるのは中学生か高校生かどっちかわかんないですけど、まあどっかのタイミングで聞いてたわけですが、633っていうのは小学校6年間、中学校3年間、高校3年間っていう意味だそうですね。僕はそんなこと全く知らずに聞いていたんで、全く、わからず、その歌詞の633で勉強はもう嫌っていうのも、なんで勉強がもう嫌なんだろうなとかって思ってました。ウィキペディアを見れば、63制っていう言葉があるみたいですね。63制っていうのは、学務、義務教育の制度を表す言葉で、小学校に6年間、高校に、あ、じゃない、中学に3年間行くという意味だそうですね。他に、54制っていうのもあるみたいですね。アメリカは、54制なのかな？ ちょっとわかんないですね。まあでも633っていうのは、その義務教育の年だと、年数だということは僕は後から知りましたね。で、2曲目、継ぎはぎブギウギですね。継ぎはぎブギウギは非常に気持ちのいいロックで、とてもいい曲です。この曲名、継ぎはぎブギウギっていう、この偶数文字名が必ずギになってるっていう、こういう言葉遊びがやっぱりウルフルズのトータス松本らしさですよね。こういうブギウギってすでにその言葉だけが面白いのに、それに継ぎはぎをつけて、さらに面白くするっていう言葉遊び、高度な言葉遊びですよね。まあ、高度かどうかわかんないですけど、こういうのを、やっぱりこう、アイディアの源泉としてるっていう、こういう遊び心がウルフルズのやっぱり源泉にあるわけですよね。とか言うと、まあ、どんな歌手も遊び心から作った曲だってあるじゃんっていうふうに言われちゃうと思うんですけど、まあ、それはその通りなんですけど、でも、ウルフルズの遊び心率の高さは、やっぱり群を抜いてるというか、まあでも、まあ僕がファンだからそういうだけかもしれないですけどね。やっぱり、ウルフルズのというか、結構まあトータス松本が引っ張ってるところが大きいんで、トータス松本のって言っちゃってもいいかもしれないですけど、まあ彼のユーモアのセンスとか、こういうふざけ方っていうのが好きだからこそ僕はウルフルズのファンなわけで、まあだからこそ、彼らのユーモアを過大評価しがちなのかもしれないですね。まあそこはちょっとわからないですが、まあそんな感じで、継ぎはぎブギウギという曲がありますと。これはそのサビに向けて、4人がコーラスするところがあって、継ぎはぎ、継ぎはぎ、継ぎはぎ、パンツっていう、ここがドミソっていう和音になるところがあって、まあコーラスですね。があって、非常にこう典型的でありながら気持ちいいロックになっていると。で、ブギウギっていうと僕はピアノ演奏とかをイメージするんですけど、でもこういうなんていうか、こうバンドの編成でギターとかベースとかドラムスとかの編成でやるブギウギっていうのもブギウギになるんですかね。僕はちょっとその辺はよくわかってないです。なんかブギウギとか、あと似てるピアノのジャンルでラグタイムっていうのがあると思うんですけど、そのラグタイムとかブギウギとかって言われると、なんかピアノでやるなんかこうおしゃれなブルースの進化系みたいなイメージがありますよね。でエンターテイナーってありますよね。タラララン、タランタラン、タラララララララタラタンっていうやつ、エンターテイナーありますけど、エンターテイナーとかも結構ラグタイムっぽいんじゃないですかね。エンターテイナーは、ウィキペディアによればですね、1902年にスコット・ジョプリンによって作曲されたピアノのためのラグタイムというふうに書いてますね。だからやっぱり、ラグタイムですよね。だからああいう感じが、なんかこう、んた、んた、んた、んたっていう感じが、ラグタイムとかブギウギっぽいなと思うんですけど、まあそういう考えで言うと、継ぎはぎブギウギはブギウギっぽいかというと、あんまりブギウギっぽいかなという感じはしない。普通のロックじゃないかなっていうような感じが僕はしますけど、まあでも、このタイトルの継ぎはぎブギウギっていうところがやっぱりミソだというか、こうポイントなので、まあそんなに真剣に考えなくても、これがどの音楽ジャンルに属する楽曲かということは、まあそれほど真剣に考えなくてもいいのかなという気がしますね。で次、マイアミビーチブギパート1なんですけど、これはなんかこう偉そうに1曲分継ぎはぎブギウギとか、サマータイムブルースとかそういう曲と並んで、なんか同じレベルで一曲を占めてるんですけど、かなり気が入ってない、手が入ってない曲ですね。これはですね、歌詞検索したら出ますかね。なんかもう歌詞らしい鍵も歌詞もないという、そんな楽曲ですね。 歌詞がちょっとね表示が遅いですね。歌詞ないと言ってるサイトもありますね。これはなんかどんな歌詞かっていうと、まあまあまあまあまあまあやみって、3人、トータス松本以外のウルフル・ケイスケ・ジョン・ビー・チョッパー・サンコン・ジュニアが、ハモってないと思いますけど、まあ、ユニゾンでこうコーラスしてる、のがあって、それの、裏打ちっていうか、コール&レスポンスみたいな雰囲気で、まあまあまあまあまあまあ、やみーっていうのと合わせて、トータス松本が、今、ウルフルズはマイアミの海にいますとかって、ここは全然メロディーなくて、ただ喋るだけの、なんかそんな感じの曲で、本当になんかその場でアドリブで作って、一個完成させちゃいましたっていう、そんな感じの曲ですね。まあでももしかしたらちゃんと、もしかしたらってこともなくって、まあ、ほぼ確実に、一応こういう風に、展開して、こういう風に、曲として作りましょうねって話は当然あったとは思いますけど、けど、まあ、継ぎはぎブギウギとか、サマータイムブルースみたいに、スタジオでしっかりと、よく構想を練られて、編曲もして、録音された楽曲かなと思うとそうではなくって、まあ、一発撮りかどうかわかんないですけど、まあ、かなり録音もラフだし、あと、演奏もギター一本、アコースティックギター一本だし、非常に簡素な曲ですね。だからすごく、手が込んでない、気の抜けた曲になってます。なんか、ブギウギ96自体が、まあ、全体として短いのも、マイアミビーチブギパート1みたいな、まあ、ある種気の抜けた緩い楽曲が入ってるからだと思うんですね。で、マイアミビーチブギパート2も同じような曲だし、で、8曲目のマイアミ旅情別にええやんけっていうのも、そんな曲です。全然、気合が入ってない、全然気合が入ってないとかって言っちゃったら失礼かもしれないですけど、まあでも、スタジオで録音したっていうよりも、なんかこうその辺で録音した感のあるような、音響だし、で、なんかこう、笑い声とか、喋り声とか入っちゃってるしね。マイアミ旅情なんかは特にアドリブ感が強いですね。笑ってるんで、最後の方で。なんで、まあ、それはいいとしても、マイアミビーチブギとかはかなり気合が入ってない楽曲だな、という感じですね。で、その次の4曲目、サマータイムブルース。これは非常にちゃんとしっかりしてる曲です。で、サマータイムブルースは、ウィキペディアに書いてあるように、作詞作曲、エディ・コックランって書いてますけど、これは、カバー曲ですね。エディ・コクランのサマータイムブルースっていうのがあるみたいですね。僕は実は、その、オリジナルの曲の、歌手がエディ・コクランっていう人かどうかっていうことについては、あんまりよく知らないんですけど、エディ・コクランのサマータイムブルースですね。合ってました。YouTube に載ってますね。これのカバーです、基本的には。で、日本語歌詞は、金太と伊藤銀次という人がやっている、見てるみたいですけど、金太って誰ですかね。ウィキペディア的にはリンクっぽくなってますけど、赤いリンクで存在しないページへのリンクになってますね。で、サマータイムブルースは、だからメロディーこそ、カバーなので、彼らのフルフルズのオリジナル楽曲ではないにしてよ、非常になんていうか迫力のある楽曲になってます。イントロからデレーン、もっと低い音ですけど、ギターでデレーンっていうところから始まって、で、あとバスドラムをドッドドッコドッコドッドドッコドッコドッドドッコっていう、低い音も入ってて、非常に迫力のある楽曲です。そうですね。歌詞もこんな感じ。こんな感じって今検索して見てるんですけど、サビの 最後にちょっとしたシャウトというか、歌詞じゃないというかメロディーじゃないセリフっぽいところがありますね。ええ根性してんな、休みなんかあると思ってんのかって叫ぶところとかありますね。これ歌全体は、当然、トータス松本が歌ってるんですけど、彼がボーカルなんでね。歌ってますけど、ここの、鍵括弧で、仕事もせんと何サボってんねんお前っていうところとか、ええ根性してんな、休みなんかあると思ってんのかとか、お前もういらんわ、首じゃ、首っていう3箇所、そのサビの最後に、セリフっていうんですかね。歌ってるパートじゃない、セリフパートみたいなとこあるんですけど、これはトータス松本じゃなくって、サンコンジュニアが、シャウトを担当してますね。だこれ演奏してるときは多分非常にかっこいいでしょうね。僕はライブ映像でこのサマータイムブルースやってるのは見たことがないので、本当に演奏するときに、サンコンジュニアがシャウトするかどうかは分かってないですけど、でもまあ、パート分けはなってますね。ボーカルは、ウルフルズじゃなくて、トータス松本で、サビの最後の鍵括弧のセリフのところは、サンコンジュニアが担当してますね。サンコンジュニアが一番よくこういう乱暴な言葉遣いが似合うっていうような感じもありますよね。まあ、トータス松本が言っても良さそうな感じはありますけど、でも、ジョンビーチョッパーとか、ウルフルケイスケは、なんかこういう乱暴な言葉遣いって似合わないというか、あんまりイメージないですよね。なので、サンコンジュニアが仕事もせんと何サボってんねんお前っていうここの叫ぶところとかって非常にキャラに合ってますよね。で、そんなサマータイムブルースですね。エディ・コクランのカバー曲でした。で、5曲目がマイアミビーチブギパート2ですけど、これはさっきのマイアミビーチブギパート1と同じですね。で、こっちは、歌詞ほとんどなくって、まあ歌ってはいますけど、ほとんどギター一本で、マイアミビーチブギパート1の、演奏を、もう一回リフレインっていう、そんな感じです。で、6曲目ですね。骨と皮ブギュギ。これが、ごめんなさい。さっき僕喋って、あ、間違えたなと思ったんですけど、その、デレーン、デレーンっていう、そのギター、からイントロが始まって、そのドラムスのドットドットドットドットっていうバスドラムのから始まる楽曲は、サマータイムブルースではなくって骨と皮ブギュギでしたね。で、骨と皮ブギュギがあのめちゃめちゃかっこいいイントロだし、なんていうかハードなロックっていう感じですかね、演奏は。まあ、ただ歌はそれほどハードではなくって、むしろ気が抜けてる感じはありますね。あー、くよくよしてたら骨と皮だけになっちゃったっていう、歌い出しなんですけど、全然気合が入ってないですね。でも、このドラムスのドットトッコトットトッコっていう、そのリズムの取り方っていうのはブギウギっぽいんですかね。ちょっと僕はブギウギの要領が何なのかっていうのはあんまり分かってないんですけど、ブギウギはピアノで、そのスタイルをギターやベースなどで、そのだからバンドっぽくアレンジしたものをブギというみたいですね。なんかブギウギはピアノで、それをまあバンド演奏するとブギと呼ぶっていう感じですかね。まあその区別が本当にそうなのかどうかはちょっと怪しいですけど、まあでもブギウギとブギって言葉は近いですけど、まあ近いなりに同じ由来があるわけですけど、ウィキペディアによれば、スイングまたはシャッフルのリズムによる反復フレーズで、ブルース、スイングジャズ、ロックンロールなどで使われるような、まあ音楽のやり方がブギだそうですね。で、そう考えてみると、骨とかブギウギは、そのバスドラムのリズムが、ダッタタッカタッタタッカタッタタッカタッタタッカっていう繰り返しがずっとあるので、ボレロみたいですよね。ボレロみたいではないですけど、 まあそういうのがあるんで、まあその点がブギっぽいのかなという感じですかね。まあだから歌詞は本当に気が抜けていて、見てくれこの背中っていう、弱気な感じの曲です。で、次7曲目ですね。633、アゲインですね。これは633の演奏の繰り返しですね。で、633の、その1曲目の633では、633で勉強はもう嫌って、最後に言いますけど、633アゲインもそんな感じで、こう短くなったリプライズバージョンですね。だから、以前も言ったような、サージェントペパーズのリプライズみたいな、そういう雰囲気で認識してみるといいかもしれないですね。で、最後、8曲目、マイアミ旅情別にええやんけってありますが、これがまたさっき言ったような、マイアミビーチブギパート1とマイアミビーチブギパート2みたいな感じで、あんまりこう、手が込んでない感じのって言っちゃうと失礼ですけど、けど、なんかこれは本当にまさに一発撮りでアドリブで適当にやってみた感がすごいですね。これは歌詞検索したら出るんですかね。歌詞検索してもあんまり出ないですね。この以前もそのシャレゴットガテラを録音しながらウルフルズ関係のことを検索してるとヤフージオシティーズの情報が出てくるんですよね。で、ヤフージオシティーズはもうサービス終了しましたっていう表示がしょっちゅう出てくるんですけど、ウルフルズファンはやっぱりこう古き良きウェブサイトを持ってそこに自分の感想とかをまあ書いたりしてたんですかね。ウルフルズファンがヤフージオシティーズに作ったウェブサイトは結構多いですね。結構よくヒットしますね。マヤミ旅情の最後はですね、ウルフルズ全員ガリガリーとかっていう、変な曲なんですけど、歌詞は、載ってないですけど、ここの今、ヤフージオシティーズの、過去のキャッシュを今読んでるんですが、ウルフルズ全員ガリガリー、まあまあまあ、まあまあ、マイアミーとかっていう、そういう曲なんですけど、一発撮りで適当にやった感じ。で、最後に、まあまあまあ、まあまあ、マイアミーって終わる曲なんですけど、適当なことを言ってて、最後の方にですね、ウルフルケイスケが別にええやんけって叫ぶんですよね。で、それがその4人のツボにはまってめっちゃ面白いとかってことになって、で、最後の方にその曲の最後は楽曲としてスタジオでちゃんと録音したもんじゃないから、最後の方はこうフェードアウトで適当に終わっていくんですけど、最後の方、音量が小さくなってた時の最後の方にかすかに聞こえるのが、サンコンジュニアがこれシングルカット決定だなとかって言ってまたみんな爆笑してるんですけど、だからやっぱり聞いてみた感じ、適当に砂浜でアコースティックギター持って、で4人で歌いながら適当にこうアイデアを練りながら歌ってたらいい曲っぽいものができて、まあまあまあまあまあやみーとかっていうやってたら、なんか曲っぽいものができて、で、いろいろ歌ってる時に最後の方で、ここで締めるよっていう最後、まあまあまあまあまあまあやみーって、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃんってやってる時に、最後にウルフルケイスケが別にええやんけって叫ぶんですけども、それが爆笑になってて、で、まあちょっと説明が上手じゃないですけど、まあ要するに適当に作った曲なんですけど、なんか爆笑を呼んでてですね、彼らの中で。なんか非常に楽しそうな曲なんですよね。で、そのシングルカット決定だなとかって言ってまた爆笑してますし、適当に作ったんだけど面白いものができちゃったってことで、まあこのブギウギ96のアルバムに入ってるんだと思いますね。多分、マイアミビーチブギパート1とか、パート2とか、マイアミ旅情とかは、ウルフルズの4人が、まあ、マイアミのビーチに行ったんでしょうね。ちょっとその辺の、 エピソードについてはあんまり把握してないですけど、行った時に、なんとなくアドリブで録音したもののうちのいくつかというか、まあ3つがここにこうやって収録されてるっていう感じだと思います。で、このブギウギ96のアルバムは、表面は4人がこう肩組んでる写真なんですけど、裏面のにこの収録楽曲が書いてあるんですけど、その収録楽曲が全部ローマ字で書いてあるんですね。で、633はいいにしても、継ぎはぎブギウギは TSUGIHAGI ブギウギなんで BOOGIE とかなんか多分そういう風に書いてあって、サマータイムブルースも、英語で書いてあるんですけど、で、マイアミ漁場も、MIAMIROJO とかって書いてあった気がするんですね。で、最後に、こう、格好書きのサブタイトル、別にええやんけってあるんですけど、この別にええやんけが、非常に難読で、別にええやんけが、BETSUNI で、ここが別にですね。で、ええやんけが、EHYANKE なんですね。A やんけのその伸ばし棒を H で書いてるつもりになってるんだと思うんですけど、これがなんかこう見慣れない英単語に見えてですね、特に KE とかで終わる英単語っていっぱいあるじゃないですか。Awake とかいっぱいあるじゃないですか。だから KE が英単語に見えて、別に A やんけが非常に読めなかったっていう、すごくくだらないですけど、そういう思い出がありますね。かっこ別にええやんけが、なんか別にの後の英単語なんだこりゃって、こうすごいどびっくりしたっていう思い出があります。まあそんな感じで、まあアメリカで収録したんで、アルファベットで書こうとかっていう気持ちがあったのかもしれないですね。こんな感じで別にええやんけがめちゃ読みづらいということをよく覚えてます。っていうのがブギウギ96ですね。で、同時発売で空っていうのが出てるみたいです。96年の7月3日に空が出てるみたいですね。で、空は、シングル曲で1曲、空と空オリジナルカラオケだけになってます。で、空はガメラの主題歌だということで、まあ、ウルフズの初の映画主題歌だそうです。初の映画主題歌っていうのは今、ウィキペディアを読んでるんですけど、ウルフルズってなんかこうタイアップする機会とかってあんまり初期はなくって、で、その後半っていつが後半だよって、まだ活動してるから後半をいつとするかっていうのはなかなか難しい気もしますが、でも、そうだな、笑えればとか永年とかのあたりですね。まあ笑えればじゃないかな。永年、そのゾンビーチョッパー復活後ぐらいから以降を後半と見るとすればですね。まあ時間的にここから先が後半とも言えないような気もしますけど、まあともかく、より知名度が高まってくるにつれて、まあ当たり前かもしれないですけど、タイアップ曲っていうのは増えてますね。で、僕はガメラ2って映画見たことあるような気はするんですけど、そのウルフルズの曲が使われてたっていう記憶は全くないです。残念ながら。なので、ガメラの曲だなというよりは、単純に空っていう歌あるなっていう、それだけのイメージですね。で、空は、ゆっくりした曲ですね。歌詞を出すと、ありがとうこの気持ちを伝えたい強く強くっていう、まあ、そんな感じのテンポのゆっくりした曲です。サビのところが気持ちよくって、夕日落ちてく彼方へっていう、ここの音が下がっていくところ、クリシェが非常に聞いていて気持ちいいところですね。で、ゆっくりした、あったかい曲っていうんですかね。なんというかわかんないですけど、そんな楽曲になってますね。で、最後に、ラララララララララララっていう無限ループが入ってます。ここのずーっと同じコーラスが 何分も続くっていうのがありますね。結構ここ長くってこれいつ終わるんだよっていう感じのするそんな曲です。で、空はその後レッツゴーのアルバムにアルバムバージョンとして収録されてるみたいですね。でこのラララララララララララっていうところはめちゃめちゃ長いので、なんかいつ終わるんだろうなっていう曲が感じがします。で、歌詞見てもらうと日本語になってる部分とそのラララの部分と同じぐらいの分量があるんですよね。だからラララどんだけ長いのってびっくりすると思います。4分23秒とか4分24秒の楽曲ですけど、ほとんど半分以上ラララだと思いますね。なんかそうやって思ってみると、ビートルズも Yesterday じゃないな、ヘイジュードか。レッド・イット・ビーじゃないですね。ヘイジュード。ヘイジュードも、後半に、なーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーヘイジュードってありますよね。で、今、Google で検索して歌詞見ると、この場合もですね、英語の部分とナナナの部分で比べてみると、むしろこの場合はナナナの方が多いぐらいですよね。だからウルフルズの空をどんな曲ですかというふうに聞かれたら、ビートルズのヘイジュードですよって言ってみると、ある種の共通点があるはずです。どんな共通点かというと、歌詞よりもナナナのコーラス、その最後のハミングじゃないですね、こういう言葉になってないところをなんて言うんですかね、なんか音楽用語できっとありそうな感じがしますけど、まあ、ともかく空も、ウルフルズの空も、ビートルズのヘイジュードも、楽曲の後半のコーラスが非常に長いというところで共通してますね。面白い共通点ですね。この、なーなーなーなーなーなーなーってめちゃめちゃ長いじゃないですか。まあビートルズ聞いたことある人ならわかると思うんですけど、そんな感じです。ウルフルズの空も、最後の、ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーっていうところはめちゃめちゃ長いです。まだっていう感じがすると思います。ぜひ聞いてみてください。僕は今までもずっとウルフルズの空ってビートルズのヘイジュードとそっくりだなぁと思ってたわけではないんですけど、今喋ってたら急に思いつきましたね。頭の中でいきなり空とヘイジュードが繋がっちゃいましたね。なんか僕ヘイジュードじゃなくて、ビートルズが好きなんで、ビートルズについても今後喋っていきたいなぁと思いつつ、でもウルフルズと同じぐらいの詳しさで喋れるかっていうとそうではないと思いますし、むしろビートルズの場合は僕より詳しい、まあウルフルズの場合もそうだと思いますけど、ビートルズはより僕より詳しい人が多そうな気がするので、まあ日本を超えてみれば当たり前ですけど、イギリスにはもっと詳しい人がいるとか、アメリカにはもっと詳しい人がいるとかっていうことを考えればその通りですけど、まあ日本に限ったとしても多そうな気がするので、あんまり偉そうなことを語ると逆に恥かいちゃったりしそうですけど、でも語りたいぐらいにはビートルズのことも好きですね、かなり。まあ、そんな感じでウルフルズの空はビートルズのヘイジュードですというところで、これはかなり極論してますが、そういうことで理解していただければわかりやすいかなと思います。で、96年の7月にそれがリリースされてるんですけど、そのまんま年末ですね、96年の年末にコマソンナンバーワンが出てます。で、これもタイアップ曲で、資生堂の化粧品、アイブロウキットとかなんかそういうこと言ってるんで、眉毛用の何かなんですかね、資生堂グレードジェレイドですね、資生堂ジェレイドっていう、ブランドの、タイアップ曲でした。資生堂のジェレイドは96年発売なんで、まあ、その当初からウルフルズのタイアップの CM で、広告してたんじゃないかなというふうな感じがしますね。資生堂のジェレイドはワックスとか整髪料が中心で、まあ2005年にウーヌっていうブランドに統合されたらしいですね。 あ、資生堂のウィキペディアには男性用化粧品とかっていろいろ書いてるんですけど、資生堂のウィキペディアのページの男性用化粧品の一番トップにジェレイドがありますね。で、ジェレイドの CM キャラクターとして、堂本剛やウルフルズなどって書いてあるんで、まあ割と、ジェレイド、まあウーノの時代にウルフルズが登場したことは多分ないと思いますけど、ジェレイドの時代には、堂本剛に並んで重要視されるタレントだったんですね。それについては僕は知りませんでした。96年は、まあ何度も言うように、僕の、人生の歴史とウルフルズの歴史を重ねると、どうしてもこの時まだ僕6歳なので、まあ、CM がどんなのやってたかとか、まあ見てない可能性もありますし、見たとしても覚えてないですし、まあ事実としては全くCM を見た記憶はないんですけど、まあそんな感じで、これもいきなりですね、ガメラのエンディング曲に続いて、またすぐに資生堂の男性用化粧品の CM タイアップソングと、いうことで、まあ書き下ろしの楽曲ですね。で、コマソンナンバーワンも、すごくこう快適なロックです。で、めちゃめちゃ歌いたくなる感じですね、コマソンナンバーワンは。歌詞が本当にいい感じというか、なんて言ったらいいのかな。言葉遊びがやっぱり巧みですね。で、これは、ふんぞり返って、おしゃれね。ヒューヒュー、にっこり笑って、生きようね。ヒューヒュー、自信満々のまま、行ってくぜママ。気の向きのまま、気の向くまま。今日もハイテンションで惚れ惚れっていう、歌い出しなんですけど、まあ、1パート全部歌っちゃいましたけど、まあそういうとこから始まるんですけど、この、自信満々のまま、行ってくぜママ。気の向きのまま、気の向くまま、今日もハイテンションで惚れ惚れ。この辺の言葉遊び、気持ちいいですよね。自信満々のまんま、行ってくぜ、ママ。で、ここ、でこう重ねまくったまん、あと、気の向きのまま、気の向くままっていう、そう、次にこう、まのと合わせて、気も入れてきて、気の向きのまま、気の向くままで、気とまをいっぱい言っていくっていう、この、歌っていて、口が幸せになる感じの楽曲だっていうことが非常によくわかると思います。聞いたら非常に、ああ、いいじゃん、この曲ってなってくれると思いますね。快適な曲です、聞いてきて。で、一番、この CM じゃなくて、この CD は、CM バージョンっていうのが入っていて、コマソン、この CD は4曲入っていて、この CD って、コマソンナンバーワンの CD なんですけど、コマソンナンバーワンの CD は、5曲入っていて、コマソンナンバーワン、だからこれがまあ、正当なやつって感じですかね。が1曲目。で、2曲目、3曲目に、テレビ CM バージョンが入っていて、2曲目が15秒テレビオンエアバージョンで、無造作ヘア編っていうのが2曲目。3曲目が15秒テレビオンエアバージョンで、傑作眉編。これはなんか眉毛の、資生堂ジェレイドの、アイブロウキットって言ってたんで、なんか眉毛の、まあ、化粧品なんでしょう。ちょっと僕はこの資生堂ジェレイドのアイブロウキットとかがどんなもんなのか全然知らないのでわかんないですけど、まあ聞いてみたところそんな感じですね。で、この15秒テレビオンエアバージョンはこの15秒でその背景に BGM としてコマソンナンバーワンがうんぞり返っておしゃれねヒューヒューって言ってるんですけど、それの上にナレーションでトータス松本が傑作眉が出たとかって喋るんですよね。で、資生堂、なんとかかんとかアイブロウキットって、そのナレーションで喋るっていう、そんな、まあこれはもはや音楽ではなくて、CM の、ただの、その音楽だ部分だけリッピングしただけみたいな、そんな感じですけど、でもまあそういうのが入ってて、その最後に資生堂、ジェレイドって言ってる部分がそういえばありましたね。これがだからあれですよね。サウンドロゴっていうか、音楽アイデンティティのとこですよね。パラッパッパッパー、I'm loving it みたいなところで、資生堂ジェレイドは、資生堂ジェレイドっていうのがあったんでしょうね。この CD に収録されてるから僕は知ってますね。で、4曲目が60秒スペシャルバージョン、カッコセクシャル編っていうのがあるんですけど、これもなかなか、気持ちいい感じです。 で、これは、コマソンナンバーワン歌詞見てもらったらわかりますけど、結構早口でいっぱい喋るし、セリフの部分もあるんですね。なあなあ、サンゴ、おしゃれのモットーってやるか。そうやね、自分の着たい服を着るっていうことかな。それはモットーもやーって。それってシャレですか？おー、シャレやー、ドヒャー。そうやけど、おしゃれしたら気持ちいいもんなーとかっていう、その、なんか漫才だかなんだかわかんない、その、セリフの部分があったりするんですけど、でもまあ、ふんぞり返って、おしゃれねーっていうところを、セクシャル編っていうやつでは、その1曲目のその A メロの部分だけ歌ってるやつが60秒分収録されてるのがあって、これはなかなか良いです。やっぱりトダス松本って、こういうセクシャル編は、なんていうか、拳の効いた感じで、色っぽく歌うんですけど、そういうのがやっぱり似合う人ですよね、トダス松本は。なんかトータス松本が、演歌をカラオケで歌った時があって、それがもう天才的で、サンコンじゃないや、ウルフルケイスケは、トータス松本とバンドすることを決めたとかっていうストーリーが、ジョンビーチョッパーの青春というのならという本に書いてあった気がするんですけど、それぐらい、こういう、なんていうか、拳の効いた、ゆっくりしたセクシーな楽曲を、トータス松本にやらせてもですね、めちゃめちゃハマるんですよね。そういう意味で、60秒スペシャルバージョン、カッコセクシャル編は、1曲目のコマソンナンバーワンがもちろんこれが正当で、2曲目、3曲目はただの CM バージョンで、4曲目は、まあ、60秒スペシャルバージョンって言ってますけど、まあ、おまけではあると思いますけど、これを1曲に、だからルーフルズの楽曲レパートリーの1位として数えるかどうかはかなり微妙なところですけど、とはいえ、かなり聞き応えのある、いいボーカルになってますね。で、この最後に5曲目がフルサイズカラオケって入ってるんで、これは1曲目のコマソンナンバーワンのボーカル抜きバージョンですね。演奏だけのやつが入ってます。ボーカル抜きバージョンとかって僕は昔どういう風に音楽ってレコーディングしてたか知らなかったんで、どうやって作ったのかなってびっくりしてたんですけど、まあ演奏と歌の収録っていうのは別々なんですよね。だからこんなの当たり前なんですけど、とかってびっくりしたことを覚えてますね。そんな思い出がありますが、まあ、ともかくですね、今日は CD3 枚分ですかね。ブギウギ96と空とコマソンナンバーワンを喋っていきました。まあ、特に面白かったのは空はヘイジュードであるっていうところですかね。まあそんな感じでウルフルズの喋っていき、今後も知れ事がてらウルフルズのこと喋っていきたいと思うんで、まあ気になる方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ポッドキャストでお聞きの方は、まあ、ポッドキャストアプリでサブスクライブしていただければ、更新があった時に通知が行くと思うんで、今後もまたぜひご期待くださいと。というところで、今回の知ることがてらは終わりにしようと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。